プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津義則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日のプレイボールファイトブルーウィングスは福森キャプテンと高畑選手のインタビューをお届けしましょう。どうぞ。
それでは福森キャプテンにお話を伺っていきます。おめでとうございました。
ありがとうございます。
もうニヤニヤが止まんないですね。
まあそうですね、やっぱりちょっとホッとしてます
ちょっと振り返っていただきたいんですけども、まず代表決定のリーグ戦の方3試合から、はい、初戦スバル戦勝ちました。
そうですね、まあ、やっぱりしびれる試合だったんですけど、まあ、なんとかうちらしく我慢強くできた結果が良かったのかなとは思います。
リーグ戦初戦1勝して、次の日立戦は残念ながら負けてしまったんですけども、オール足利戦で勝って2勝1敗、日立とスバル戦の試合結果次第という形になったんですけども、この時はどんな心境だったんですか。
いや今年ちょっと日立とスバル戦って、まあ、あんまり力の差が正直ないなとは思ったので、やっぱり次戦あるつもりですごく準備してましたし、やっぱスバルが勝って、あ、やっぱり来たかという気持ちは変わらなかったです。
2勝1敗ずつの三つどもえになりまして、トーナメント戦に入りました。1試合目日立戦3対0、嬉しかったんじゃないですか。
やっぱり今までやられてたチームだったし、何としてもっていう気持ちはみんな出てたんじゃないかなとは思います。
この日立戦に向けてキャプテンから選手の皆さんに何かお話っていうのはされたんですか。
こう日立は北関東でこう最強だっていろいろ言われましたけど、まあ、あの西村って選手がいまして、最高のチームが最強のチームに負けるはずがないという話はありまして、まあ、それをしっかりこうみんなでなんて言いますか、こう発奮材料にしまして、こうなんか一丸となってできたかなと思います。
日立戦もう見てて、あ、最初から今日は勝つんじゃないかなって僕は思ってたんですけども、勝った時点で、まあ、次の日勝てば第一代表、どのような意気込みでスバル戦に向かっていったのかなっていうのが気になります。
やっぱりこうトーナメントで始まってちっちゃい小山でしたし、やっぱりここを落とすとすごく苦しくなるなと思ったので、なんとかこの日で決めようっていうのはみんなで話して、はい、臨みました。
そして最終日、北関東予選でいうともう6試合目になりましたスバル戦、3対2での逆転勝利、すごくキャプテン気持ちが入ってたんじゃないかなと思うんですけど。
やっぱり、まあ、僕ももちろん入ってましたけど、今日何としてもやっぱり勝たなきゃいけないという思いと、やっぱりこう監督を男にしなきゃ俺らダメだよっていう話もしましたから、まあ、なんとかこう6月6日あの中島監督の66の日に勝ててよかったかなと思います。
そうですね、スバル戦を振り返っていただきたいんですけども、まず2対0でずっと負けてました。この試合展開でどのようなことを感じてましたか。
やっぱり相手投手がすごく良かったですし、まあ、なかなかチャンスなかったんですけど、我慢してると何かあるかなというふうにみんな思ってたので、まあ、諦めず良かったかなと思います。
そして逆転3点入りましたけども、あの時キャプテンバットを叩きつけて怒ってましたね、デッドボールの時に。
まあちょっと熱くなりすぎたところはちょっと反省点ですけど、やっぱりそれまで僕も抑えられてましたし、やっぱり負けられないって気持ちはあったので、まあ、その分がこうどう打ったかわからないですけど、まあ、結果としてこう勝ちにつながってよかったかなと思います。
あの場面相手のミスもありまして、またデッドボールもありまして3点逆転することができたんですけども、その時はどうでしたか、感情的には。
いや、もうむしろ一球ってこんなに怖いんだなって逆に思いましたし、やっぱりなんか僕たちが日頃やってる一球の重みがすごく出てよかったなってちょっと思える一瞬でした。
そして3対2での勝利した瞬間、第一代表決まった瞬間、どのようなお気持ちでしたか。
いろんな支えてくれてる方の顔が出てきたりだとか、まあ、試合で 出たくてもこう出られない選手、あとはベンチも入れなかった選手の思いとかいうのがすごくこうパッと出てきまして、なんかこう熱いものがなんか来たなっていうふうな思いがあります。
北関東予選が終わりまして、オフも挟みまして、もうドームに向けてチームは再出発しているかなと思うんですけども、暴れてやるぞっていう意気込みをお願いいたします。
いや、まずはやっぱりあの予選の厳しい中応援来てくれた方にしっかり感謝して、そしてやっぱり第一代表を取ったので、まあ、これからそういうふうに見られると思いますし、あのしっかり全員で責任持って自覚持って、今後やっぱさらに本大会で上積みできるように臨みたいなと思います。
どんな戦いをしていきたいですか？
そうですね、やっぱりうちは派手なチームではないので、こうやっぱり相手にこう少しでもプレッシャーかけて、じわじわじわじわ攻めていきたいなと思います。
頑張ってください。福森キャプテンにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは高畑選手にお話を伺っていきます。おめでとうございました。
ありがとうございます。
少し期間が空きましたけども、北関東大会振り返ってみて、高畑選手的にはどんな大会でしたか？
そうですね、去年と違ってすごいプレッシャーがかかったというか、4番の重みをすごい感じた大会でした。
そのプレッシャーはどんなところから来てたんでしょう？
もう最初から最後までチャンスも多かったので、打てなかった時に厳しいなというふうに思いました。
その中で大会を通してホームラン3本、やっぱり打ったら気持ちいいものですか？
そうですね、いやでも思い切り振ったら入ったみたいな感じだったので、どっちかっていうとたまたまというか、ああ良かったなっていうぐらいしか思ってないです。はい、
最後のスバル戦、トーナメント戦のスバル戦振り返っていただきたいんですけども、あの場面で高畑選手に回ってきて、バッターボックスに入る前ってどんな感情であそこに立ったんですか？
あの時は本当に今でも覚えてるんですけど、いつも以上に落ち着いていったっていうか、あの大会で初めて自分の気持ちをコントロールできた打席だったので、すごい記憶に残ってます。
冷静に入れたってこと？それは何か理由があったんですか？
いや全然わかんないんですけど、打席入る前にそう感じました。はい、
まあ、前の打席とかでは向こうのエラーがあったりとか、キャプテンにデッドボールがあったりだとか、いろいろありましたけども、あの瞬間、打った瞬間っていうのはどうでしたか？
打った後は真っ白になってたと思います。あの抜けて2点入るんじゃないかと思いながら走ってたんですけど、あんまりそこは記憶ないです。
終わった後チームメイトの皆様にはどんな言葉かけられましたか？
よく打ったなと声をかけてもらいました。
なんか相当嬉しかったんじゃないかなと。今年の北関東は日立にも勝てましたし、またスバルにも倒して第一代表、総括してどうですか？
本当に苦しい展開が多かったんですけど、終わってみて我慢してよかったなというか、そういうほっとしたというか、やり抜いてよかったなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。そしてもう間もなく、期間短いですけども、ドームでの本大会始まります。意気込みをお願いいたします。
でも今年はもうてっぺん目指して頑張ってやりたいと思っているので、自分もホームラン打ってチームに貢献したいと思っています。
スバルからは補強選手も期待して、また一段とこの1番から9番までの打順の争いっていうのは激しくなるかなと思うんですけども、高畑選手ご自身の今の目標といいますか、何をこの短い期間ですけども、どれを頑張るっていうのがあれば教えてください。
そうですね、やっぱりバッティングでチームに貢献するのが自分だと思っているので、東京ドームで試合にまず出て、そこで、まあ、打順はあんまり気にしてないので、そこでチームに貢献できるバッティングができたらいいなと思っています。
最後に、北関東大会かなり多くの方々が応援しに来てくださって、また鹿島市の皆様はすごく嬉しいっていう声を僕もお伺いしているんですけども、その方々に向けてメッセージをお願いします。
東京ドームでも熱い試合を見せたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。
ありがとうございます。高畑選手でした。
ありがとうございました。
さて、東京ドームの日程が決まりました。新日鉄住金鹿島硬式野球部の初戦は7月19日水曜日、18時プレイボールで西濃運輸との対戦となります。ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、 鹿島製鉄所の提供でお送りしました。